おはようございます。
金曜日の
日にですね、千歳ビアホールで山田ゴスペルクラブ主催 の、チャペルコンサートがありました。でたくさんの方が来てくださいまして、皆さんも奉仕させて本当に感謝しております。で今回ですね、最初は275名有料入場者数って、その時225名って言って、その時175名ってなんかだんだん減ってきたんですけど、実際ですね、招待客も含めて、300はいかなかったけど200は確実に超えてると思いますね。300席を後ろがあって、前に75だったのが全部で375席あったんですね。半分ということはないですね。確実に7割はいたと思いますので、だからまあ250ぐらいはいたんじゃないかと思うんですけども、それと奉仕の人方はね、あんまり横にいましたので40人ぐらいスタッフがいましたから、そういう方々を参ったらかなりいたというふうに思います。で、嬉しかったのはですね、いろんな方々が来られたんですね。教会の方々とその方々の家族や友人たちはもちろんなんですけれども、一つはですね、どこから行ったらいいかな、いっぱい来てましたけど教会の方がアルバイト行ったりお仕事行ってる、その仕事先の方々、今回お父さんとお母さん役をされました千田兄弟ご夫妻はですね、千田兄弟の方も千田姉妹の方もそれぞれ の職場ですね、研修されているので、アルバイトですけどね、正社員になっておりますけど、アルバイト その職場 の方々が家族で来てたんですよ ね家族で来られています。どちらも来られてたんですね、どちらもですね。それからあと小学校ですね、オンラインがあるから名前出しませんけど、ドラマをたたいたうちの息子の小学校の校長先生と教頭先生と担任の先生と友達とその家族が来たんですね。だから中学校 の、このダンス隊ですね、私がなんかおかしいですけど、そのダンス隊 の人たちも、担任の先生と数学の先生と、それからあと友達の家族たちが全部で十数名友達が来てたみたいですね。最後前にオハピリアン出てきた時、その学生たちが多かったですね。それから高校もですね、ハンドベルとかですね、うちの娘が歌ってましたけど、その高校の担任の先生と、それから宗教主任が来られたんですね。それからあとその方々の お友達と、それから出た方々の家族とか友達がですね来たわけですね。それから映像をしていたうちの息子の元あった高校ミッションスクールなんですけども、そこにもポストあったんですけど、そしたらその宗教主任の方が自分は来れないけど名刺にサインをしてですね、よろしくお願いしますって生徒を送ってきました。それとは別に後輩も来ましてですね、だから今までと違ったのはそういう感じですね。それとすぐそばに事務所を構えている市議会議員がいるんですけれども、名前は出しませんが、その市議会議員が家族と共に来られていて、で家族の方はみんな泣いておられました。市議会議員の方は泣いていずに名刺を持ってきて一生懸命宣伝しておられましたけど家族の方はみんな泣いておられました。家族で来られましたね。今ちょうど今日選挙で忙しい時なんですけども、わざわざ来られてですね、衆議院議員じゃないで選挙ではないですけど、市議会議員の応援が普通あると思うんですけど、わざわざ家族で来られていて、で本当にいろんな方が来られましたね。でこの地域の商店街の方々もこっちじゃなくて遠かったんですけどね、来られてきましたし、いろんな方が来られていて、今までとは違う感触を感じました。で一つ感動したのは、先週うちの妻が話をしましたように、チケットの裏の番号が842039ってね、10倍39っていうのが山田ゴスペルクラブの、電話番号なんですね。10倍39ってね。ところが、39じゃなくて38にしちゃってですね、39してないっていうことが丸分かりなんですけども1038と電話番号間違えてしまいまして、おいで随分ご迷惑かけたみたいですけど、それで、電話をしてですね、そこにしたら、偉いですね、職さんね、謝るだけじゃなくて宣伝もしましたら、向こうの人はそうですね、思いっきり宣伝してますって言われたそうですけど、えらく感動しなさって、チケットを送ったらですね、娘さんを連れて来られていました。ちょっと時間がなくて挨拶できなかったんですけども、アンケート紙が書いてあって、癒されましたって書いてあってですね、たくさん書いてあって、えらく喜んでくださいましてですね、電話番号を間違えなければ決して来なかった人ですね、ちゃんと電話番号書いてありました、1053全部駅にしてくださるんだなってことを、ね、思って、すごく感動しております。で、ぜひ皆さんですね、これでおしまいではなくて、ここがスタートですの で今年のコンサートは最初からゴールではなくてスタートと言われていましたので、ここから始まりますので、ぜひですね、 たくさんの方々をですね、これから教会につながってくるように祈っております。で、今週の土曜日チャペルコンサートがあります。そして来週の月曜日イブ礼拝イブコンサートがこの場所でありますので、ぜひですね、続けてこられるようにお願いしておりますし、このチャペルコンサートでチャリティーコンサートに来れなかった方々をね、ぜひ誘ってほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。それとですね、先週いくつかの場所に行ってきたんですけども、説教に入る前に今年はですね、栄光神キスとして証しをいくつかしたいと思いますが、筑豊に行ってきたんですけれども、筑豊には息子さんの秋野君というですね、彼が今自動車学校に行ってるんですけれども、ちょうどなんていうか、試験ですね、試験が日曜日とぶつかっちゃったみたいで、どうしようもなく仕方なく日曜日礼拝を休んで朝行って夜の礼拝に出たそうなんですけども、その時ですね、試験に行こうと思ったら、試験って検定ですね、そしたらですね、自動車のなんかカーブかなんかはないんです、財布がなくて財布の中に入れてて、それがないと乗れないということでですね、大騒ぎしたそうですね。親が感謝しなさいってみんなで感謝しながら探したけどなくて、もう礼拝だから、みんなはですね、家族のみんなはですね、あとは自分で探してくださいって言って言ったわけですね。親からはそれであとどうしてもないならね、事情説明してとにかく乗せてもらいなさいって言ってなかったの、結局で彼は感謝しながら自動車学校に行って、感謝しながら事情説明して乗せてもらおうとしたんですね。そしたらですね、2日前に乗った車がちょうどちょうど目の前に来て、それに乗ることになった。2日前に乗った車がちょうどなったんですって。これで乗ったら、ね、乗って座ったら、その乗って座ったところに財布がちょうどあったんですって。できすぎてますよね。だって大その車に乗るわけないんですよ ね、いっぱい車あるのに。2日前に乗ったその車にあって、それであったと思って、だけど中がなかった、どうしようと思って見たら、お金もなくなっておらず、カードもなくなっておらず、全部あったんですって。それでですね、思わずのお母さんにですね、財布あったってメールしたんですって。お母さん、よかったねって言ったらですね、その細かい今言った説明をメールしてきてですね、お母さん、ぜひ証ししてくれってメールが来たそうです。でお母さん言っておられました、財布が見つかったことは素晴らしい奇跡なんですが、私にとって秋のりが証ししてくれとメールしてきた方が奇跡ですってえらく喜んでおられましてですね、で本人も喜んでおりまして、自動車学校行ったことなかったら分かると思うんですけど、普通ね、その車に乗って、しかもそれがあったっていうのはね、取られてるか、あるいは逆にね、忘れ物ってことで届けられてることがあっても、そのままそこにあって、ちょうどそこに座るっていうのは普通ないですよ ね。でそれをまた秋野君が、まあ、ぜひ明かしてくれって言ってきたってことで、えらく喜んでおりまして、そういう感謝だなと思いましたね。小さなことだけど本人にとっては良かったみたいですね。そういうことですね。それともう一つはですね、これは宮崎なんですけども、西都市に行ってきたんですが、いつもは見ない牧師なんですけど、今回はセミナーがあって、セミナーの時は、まあ、カナンちゃんですね、奥さんの方がされるんですね、メッセージャーみたいなことがするんですけども、でちょっとすいません、これは、ね、取れちゃうんですよね。でカナンちゃんがですね、面白い話をしました。面白いというのはちょっとシビアな話をしたんですけども、初歩ちゃんが耳が悪いんですね。それちょっと電飾もあったりするんですけど、耳が悪いんですね。それで病院に連れて行ったわけですね。そしたら病院っていうのはご存知のように長く待ったわけですね。でずっと待っていて、1時間ぐらい待って、そろそろ自分かなと思ったら、自分の後に来た人が呼ばれたそうですね。えっと思ったけど、まあなんかあるんだろうと思ったら、それからずっと待ってても、自分の後に来た人がどんどん呼ばれていくんですって。おかしいなと思って、1時間過ぎてかなり経って、また看護師さんが来て他の人呼んだんですね。パッと彼女を見たそうです、かなちゃんをね。それで看護師さんに言ったんですね、あ、忘れてたって言ってその瞬間ですね、カチーンってきたんですって。それから出しましたから、カチーンってきたんですって。その瞬間ね、やっぱり1時間以上待って、ね、子供は大変な状況で、それで待ってて、おかしいなおかしいなと思ってて、もう忘れ、逃げたから忘れてもいいんですけど、あ、忘れてたって言ったんですって。それでカチーンって来ちゃってですね、まあすぐ感謝すればよかったんですけどって言ってました。すぐ感謝できないでカチーンと来てしまって帰ってきちゃったんですって。なんかほっとしますね人間弱いですね。帰ってきてしまってから、やっぱりまずかったなと思って、帰ってきてバカだったなと思って感謝したんですよ。そこで感謝しますってね、このことも感謝しますってね。それからハトコちゃんのことがありますかね、やっぱり娘が治ってほしいしね、だから感謝したらね、2つのことを神から語られたんですって。感謝してたら、1つ目、 その看護師さんを許しなさいと言われたんですって。まあこれは分かりますね、クリスチャンならね、やっぱり許しなさいってことですね。で最初はうーんと思ったけど、まあ確かに、ね、許そうと思ったんですって、ね、次言われたんですって。これがねすごい、なんて言われたと思います？次、その看護師さんに謝りなさいって言われたんですって。これ普通で言ったら向こうが謝らなきゃいけないのです。そうですよね、そうですよね。トラカナちゃん感謝してたらですね、神様にまず許しなさい、ここは分かりますね、まあ許しなさい。で今度は謝りなさいって言われたんですって。これでですね、なんで私の方が謝らなきゃいけないのって思ったそうですね。でもそのね、カチンとしてポンと帰ってきちゃってね、まあ、怒って帰ってきてしまったので謝りなさいと言われた。で相当葛藤したそうですけども、言ってました、これで従わないで発砲が治らなかったら困る。母親ですね、とにかく治ってほしいし、やっぱ謝ろうと思ってですね、感謝して祈って感謝して祈って感謝して祈って、そしてですね、また病院に行ったんですって。看護師さんに言いました。で最初に ね言ってですね、謝ったんですって。さっきは申し訳ませんでしたってね、カチンとして帰っちゃってた。そして相手の看護師さんどうしたと思いますか？相手の看護師さん泣き出したんですって。それでですね、泣き出してですね、相手の看護師さんも謝ってですね、涙の和解になったんですって。でものすごくいい交わりできたんですって。それだけじゃないんですよ、初歩ちゃんはその後すごく良くなっちゃったんです。その日はですね、連れてきてませんでした。ちゃんと保育園に行っておりました。あの保育園ね。ね、行ってましたよね。あれ、本当ですよね。で、なんか明るく元気に明かしておりました。いやね、やっぱ感謝するとですね、感謝して一発で変わる場合もあれば、感謝すると語られて、うーんって言うんだけど、その語られたことに従いますと、神の技が起こることがあるんですね。で、謝りなさい、許しなさいはよくわかりますけど、謝りなさいっていうのはね、正直言うとですね、なんでってことになりますけども、でも確かに神様がそう言われて、でポンと怒って帰ってしまったので謝ったら、向こうの方がもう逆に涙を流してしまったので、すごくいい和解ができたってことでした。その証しながらえらく感動したんですね。なんかすごく精霊が働いてるのを気が感じたんですよね。いろんな状態ができたらどうなと思って、で、ハトちゃんもその後本当に良くなったってことだったんですね。よく皆さん生活をしておりますと、いろんな不条理とかですね、なんでって思うこととかね、いろんなことが起こります。職場でも家庭でも学校でも、ね、で私たちはその中で本当に感謝をしながら、神様が用意しておられる祝福と勝利をね、見ていきたいというふうに思います、ね。クリスチャンにとってですね、マイナスは何もないんです。どんな災いやマイナスと思えることも、本当に感謝してイエス様のところに持っていくならば、必ず祝福に変わります。必ずそこから神の用意されている恵みが開かれていきますね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。さて、それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日開きました聖書の場所は5000人の給食というね、有名な話がありますが、その直後の話です。さっき言いましたように28節29節を中心の話しますが、一応22節から、メガネがね、描かれちゃってですね、で予備のメガネをしてたら、予備のメガネは右が折れたんですね。もともとのメガネで左が折れてるんですね。両方足したら一つなんですけど、両方つけるわけにいきませんので。で、それで、22節から、それからすぐ、この5000の給食が終わって、みんなが満腹した後、すぐに、イエス様は、弟子たちを強いて、ちょっと強いことで無理やりってことですね、強いたら。強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれたと書いてあります。弟子様は、無理やりという言葉が強いけれども、強いて船に乗り込ませて、弟子たちを向こう岸に向かわせます。そして群衆は解散します。ね、お腹をいっぱいにした後で、もうそれぞれに行くわけですね。そして、何のためにそうしたと、23節。群衆を返した後で、祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。この後、夜中の3時に歩いていったと書いてありますから、みんなを解散させた後、なんでさせたかというと、一人で祈りたかったんですね。だから山に登って一人になって神様と交わって、そして夜中までいて、夜中3時頃にペトロの食事のところに行くわけですけれども、五千の給食というすごく大きな奇跡をして、たくさんの群衆が囲まれたんですけれども、イエス様はあえて弟子たちを送り、 そして群衆を解散させて一人になってですね追い出されたんですね。で私たちもいろんな神様の働きを見たり忙しくていろんなことをやらなきゃいけないことだと思うんですけども、一人になって神様と交わる時間というのをぜひ大切にしてほしいと思うんですね。もちろん祈りというのは二つあるんです。一人で神様と内緒話といいましょうか、本当に対して深く交わる時と、教会に来て教会の方と一緒に神の家族と共に神様に交わる時、例えば礼拝とかですね、賛美をそうです。その二つが必要です。これ車の両輪だと思ってください。どちらも必要です。で、この一人になって神様と交わる時間っていうのもとっても大切なんですね。特に今師走で、師走って分かりますよね、12月のこと、師が走るので師走って言うんですね。師も走る師走ですね。だから忙しいと思います。でもだからこそ一人になって神様と交わる時間っていうのを大切にしてほしいんですね。イエス様はあえてそういう時間を持たれたわけです。そしてね、ずっと祈っておられたわけですね。そしてそこで24節ね、まあ、今日はこうやってさらっと言いますね。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと書いてあります。面白いですよね。イエス様が強いてそういうことで無理やりに船に乗せて向こうを知らせたんでしょ。弟子たちは自分で行きたいから行ったわけじゃなくて、イエス様が無理やりに強いてさせたわけでしょ。イエス様が言うから船に乗って出たのに、船はイエス様が言うから船でしたのに、すんなり行かないで、おそらくこれ真ん中ぐらいでしょうね、戻るに戻れない、前に行けないっていう、向かい風が吹いてきて前にも後ろにも行けない、立ち往生、にっちもさっちも行かない、もっとありがたいしたら八方塞がり、そういうことありませんか。神様に導かれた職場、神様に導かれた学校、神様に導かれた教会なのに、ね、楽しくてもう嬉しくて、もうね、上司も素晴らしい、同僚も素晴らしい、お仕事も楽しい、勉強も楽しい、先生も素敵、ね、あ、友達もいいな、教会はみんな素敵って言えばいいんですけども明らかに神様が導いた場所なのに向かい風が吹いてくる。ああ、娘のために向かい風さんって言うんですけど関係ないですね。向かい風が吹いてきて、ね、関係ないですよ。向かい風が吹いてきて、そしてですね、ちゃんとコンサート来てくださいましたね長女の担任でもあったんでどうでもいいことですけど、向かい風が吹いてきて前にも後ろにも行けない、にっつもさっつもできないんですよね。主が導いて、主が船でさしたの。これは起こるんです。明らかに主が導いた場所、例えば家庭であっても、あるいは、教会であっても、職場であっても、学校であっても、あえて神様の向かい方で送ってそういう状況に置くことがあります。間違いません、意地悪してるんじゃないですよ。神様は基本的には祝福される方ですね。でもあえてそれを許されることがある。それはもっと大きな神様の愛を知ったり、もっと大きな神様の恵みとか奇跡を知るときにはそれを許されることがあります。聖書を見ているとそれ面白いのよくある。先週も話したかな、モーセの話、話してないかな。モーセっていうのはいてですね、モーセっていうのはですね、出エジプトするときに導いた指導者なんです。で、エジプトに囚われていたイスラエルの民を出エジプトさせてカナンの地に連れていくんです。でモーセは40年間アラノにいましたので、アラノの専門家なんです。で、実は出エジプトしてカナンまで行くのに8日間、8日でよかったんですね。面白くないな、8日でよかったんですけども、しかしでモーセは分かってたんです。それぐらいプロだから、もうアラノの40年ですね。だからところが神様が導かれた通りした結果、右に行って左に行って前と後ろに行って、エジプトがそれを見ていて、あいつら迷ってると思ったんですよ。それで追いかけてきたんですよね。そう書いてあるんです聖書に。そして導かれた場所は航海っていうね、赤いって書いて航海ですけど、航海の前に導かれたんです。ちょうど航海の前に導かれた時にエジプト軍が追いついて後ろに来るわけです。でモーセ以外のイスラエルの民は後悔しました、ね、こんなんならエジプトで死んでた方がマシだって遠慮なく笑っていいんですよ笑うのを耐えると昔の武士みたいになりますから、もう、ね、何かというと後ろにエジプト軍で前に後悔になったの。モーセが神に従った結果です。モーセは知ってたんです、ヨガで行ける道を。でも神に従ったばっかりに後悔の前に追い詰められエジプトが来たわけですよ。そこまでだったらとんでもないじゃないですか。でもそこでモーセが手を挙げた時に、ね、10回の映画を見た私でしたけど、後悔を割れるってすっごい奇跡が起こるわけですね。そしてそこをイスラエルの団が行き、エジプトが追いかけてきたエジプト軍は水が戻ってきて全滅するっていうね。それで水越しの祭りが今でもあるんですね、水越しの祭りが出てきた時ですけども、 これすごいことが起こるわけですね。ユダヤ人は今でもそのことを言いますよね。そういうすごい奇跡が起こったんです。あれもし神に従ってなかったら追い詰められてないし奇跡も起こらなかったんですね。でもね、神に従うと時々私たちは向かい風が入ってきて前に進めなくなったり、神に従ったばっかりに追い詰められたりすることが起こることがあるんです。で日本人はすぐねそういう時言うんですよ、バチが当たったって。これはね気をつけて、自分に関しても人に関しても、それはバチが当たったんだよ、俺なんかバチが当たったのかな、何か悪いことしたのかな。もちろん罪人ですからね、靴にはチェックしないといけませんけど、本当に主に従っていても許されることがあるんですね。これはねちょっと意識を切り替えないとね、すぐ日本人は自分に対しても人に対してもバチが当たったって言うんですよ。これはそうじゃない、主に従っている時に困難が許されることがある。でもそこから奇跡が起こるんです。で今年は栄光でしょ、栄光神に奇跡で、栄光がある年、奇跡の年とされてますから、奇跡の前には困難があるわけです。奇跡の前には問題が許されるわけですね、主に従っている結果、ね、この時もイエス様に言われてくなでしたのに迎えるわけですよね。困っちゃったわけですね。そしたらイエス様やってくるわけですね、夜中にね、もうちょっと早ければいいって人間的に思うけどね、夜中だったんです。夜中だからね、幽霊に間違えちゃった、ね、イエス様の幽霊に間違えるとんでもないですよね。例えば私が夜中です ね、トイレ行く時に、トイレ行くのにパッと起きてですね、ね、途中寝てるなんかうちの子踏んだりしてですね、あっ、パッと見てうちの子がね、キャーわけと言ったらですね、私は傷つきますいや、そうでしょ、いや、そうでしょね、で、まあ、これイエス様のおかげと間違えたわけですね、幽霊とね。でも理由があるんです。続いていきますよ、24節。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に流された。25。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖を歩いて彼らのところに行かれた。一番暗い時です、ね、冬だった一番寒い時ですね。で、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、湖を歩いて帰ったんですね。まさか湖を歩くと思わないじゃないですか。イエス様だったらできますよ、それぐらい。でもまさか湖を歩いてくると思わないじゃないですか、普通。だからイエス様はまさか湖を歩いてると思わないからびっくりしたわけですよね。それと当時はですが、日本は幽霊はどこに出ますか、お墓に出ますね、日本の場合は。こういうふうにで、こういうふうにやって恨めしやって言って、なんか 足がなくて白身なんですね。日本の幽霊ですよね、幽霊の定番です、ね、ところがイスラエル、特にガリラあたりでの幽霊は海上に、海の上に出たんです。そういうふうに言われたんです、本当に。それが向こうの普通だから、海の上にふーっと人が来たら幽霊と思うのは、これはある意味で全然おかしくないんです。向こうの人たちはこれを読んだら自然なんです。それ幽霊と思うよなっていう感じなんですね。だから、まあ、イエス様の幽霊と間違えたら失礼だけど、夜中に真夜中にね、ふーっとこう海の上、こう湖をふーっと何か人が来たら、いやー幽霊だって思うのはある意味で当時としては普通のことなんですね。で、みんなびっくりしたわけですね。弟子たちはあれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐れしさがあまり叫び声を上げたと。皆さん、彼らは漁師なんですよ。漁師だから外来語のプロなんですよ。もう外来語が知り尽くしてるんですよ。その彼らが恐ろしい声を上げたってのは、単に怖かったっていうんじゃなくて、やっぱり 海のその中で本当にそういうのを見てこう恐れたんですよね。本当に怖かったんだと思います。ギャーッと、ね、どんな声出したんでしょうね。視点を切って聞いてみたい、これどんな声出したんでしょうね。で、ね、最後にそしたらエス様が言われるんですね。エス様はいいですね、しばらく黙っていてね、なんかいたずらしてね、恨めしやとか言ったんじゃなくてすぐに言ったけどですね、しかしイエスはすぐに彼らに言われます。しっかりしなさい、私は恐れることはないって、私だよって、エス様だよって、私だよって言うんですね。イエス様で分かったんです。さあ、ここから今日の説教のポイントです。イエス様だと分かった時、ペテロはですね、イエス様は水を歩いてきたわけですよ。あ、イエス様が、あ、イエス様は水を歩いてる、びっくりしたけど、イエス様だったらするだろうと思って、できると思った。で、こっからするんですよ。ペテロはすると28節、答えていった。主よ、もしあなたでしたら、これは疑ってるんじゃなくて、あなたですよねって言うんですよ。あなたですよね、イエス様ですよねって。ね、だったら、私に、この私にも、人間の私にも、ね、比重から言ったら絶対水に溺れる私にも、溺れるっていうか、その、歩けない私にも、水の上を歩いてここまで来いと、お命じになってくださいっていう、絶対できない奇跡を求めたんです。イエス様に向かって、イエス様がされたように私にも で、これペテロのすごいところなんですよね。ペテロはちょっと悪く言えばですね、まあ、すぐにこうね、あの、なんて言いましょうか、こう、ね、イエス様が足洗いに来たら、とんでもない、洗わないでくださいって言って、洗わないと関係ないって言ったら、出っ張ってっていうぐらいね、そういうタイプなんですよね。足だけ投げても、体じゃなくてっていうタイプですよね。でもこの時ね、ペテロのすごいところはですね、イエス様だと分かった瞬間ですね、私にも水を歩かせてほしい、命じてください。どういうことか、イエス様が命じられれば私だって水を歩けると信じたんです。奇跡が起こると信じたんです。絶対人にはできない、ありえない、できないことでもイエス・キリストがおっしゃればできるって信じたんです。だから自分でやったんじゃなくて、イエス様が命じてください、イエス様が言われればできます、イエス様語ってください、イエス様命じてください、イエス様言ってくださいって、イエス様に奇跡を求めた、奇跡の言葉を求めたんですね。どうでしょう皆さん、弟子は12人いましたね。この時何人いたのかちょっとはっきり分かりませんが、水の上を歩いたのはもしかしたら他にもいたかもしれませんが、聖書を見る限り記事に出てるのはペテロだけです。で、私が人生で知ってるのは水の上を歩いた人はペテロだけです。皆さん、水の上を歩いた人知ってらっしゃるでしょうか。いたら教えてくださいね。ペテロ以外水の上を歩いてないんです。ペテロだけは求めたんです。ペテロだけは願ったんです。ペテロだけは主に言ったんです。ここまで来いって言ってくださいって。で、奇跡を求め、言葉を求めたペテロは水の上を歩いたんですよね。いやね、主に向かって本当に奇跡を求める人、癒しでもいい、こじで切った人間関係でもいい、境内でもいい、本当にイエス様に向かって奇跡を求めて、語ってください、命じてくださいって求める人は奇跡を見るんですよね。ペテロは求めた、聞いたんですね。そしたら、あの、そうですね、イエス様は愛の方ですよね。この日は言わなかったですね。バカかお前、人間が歩くわけなかったやろとか言わなかったんですね。来なさいって言ったんですね。ボーだったっけな、ホイブル語でボーだったっけ、バーだったか忘れた、ボーだったか、ちょっとすみません、どっちかですね。で、来なさいってすぐ言いました。で、求めたペテロは奇跡を見たんです。で、なんですね、皆さんの人生にもいろんなことが許されます。で、その時に神様に、イエス様のところに言葉を求める、あるいはイエス様に奇跡を求める人は叱る言葉と奇跡を受けるんですよね。で、ペテロは求めただけじゃなくてね、来なさいって言われた時にですね、29節大事なところですね、2つ目の大事なところ、まず言葉を求めた。ペテロはこれ、モダンの言葉を、来なさい。そしたらそこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったって書いてある。船から出てって書いてある。ペテロはその言葉に応答して実際に足を踏み出したんです。どうぞ間違えなさい、来なさいって言われたら体が勝手に浮いちゃって水上ポコポコポコって歩いていったわけじゃない。ちゃんとペテロは船から自分の意思を持って足を出したんですね。ペテロはイエス様の言葉を信じて自分の足を踏み出したんです。これ信仰の歩みって言うんですけど、信仰の足を踏み出したんです。例えば今回コンサートを出しましたけれども、有料コンサートは去年、今年ぐらいかな、始めたんですけども、神様に言われて始めたわけですよね。で、ミュージカルと言っていいのかどうかわかりませんが、始めたわけですよね。で、神様に語られた時にやらないでいたら何も起こらないんですよね。踏み出していきますと不可能が開かれていくんですね。で、今年はね、はっきりスタートって言われた。そして今年本当にスタートだった。なんで私さっきね、各ところから来たってことを言ったわけですよね。とにかく関わりが開いたんですよね。いろんな、わかりやすいから学校とかも言いましたけど、学校だけじゃなくていろんな関わりが開けたんですね。今までなパンフレットにいっぱい広告が入ってるでしょ。あれはね、ちゃんとこう、ね、応援してくれて人たちなんですよね。で、あれだけの人たちが応援してくれて関わりができたわけですよね。明らかに神様はね、新しいことに違いだ。でもそれは示されて踏み出したからです。で、ね、最初告解の時ですね、勇気が言ったそうです。なんか勇気、もう平気でいけるような思いしてみたんですけど、その人の勇気がいったと言ってましたから、やっぱり勇気がいるんですね。で、行くだけじゃなくて、行って OK をもらったら、ね、次その広告の内容を取りに行って、ね、今度できたら持っていかないといけないでしょ。3回行かないといけないんですよ、ね、踏み出した時にはどうですね。あれなんですね、神様から言葉をもらったら聞いただけじゃダメなんですよ。 その言葉に応答して踏み出すんですよね。踏み出すときね、水の上に足を踏み出すんだから勇気がいりますね。でもペテロはね、信じていたんですね。イエス様に言わせいって言ったから、でもう一つイエス様を見てる、イエス様を見てるから、こう水の上を歩いてね、こう行けたんですね。今サンタさん見てますけど、まあね、いきなりですね、ね、行けるわけですね。だから面白いですね、聖書ってすごい正直ですよね。ここまで帰ったらペテロもね、素晴らしい信仰者って終わってたのにね、その後ペテロは風の音が聞こえてきた。はって波を見るんですね。イエス様じゃなくて、その瞬間溺れるんです。でも考えたらこっちが普通なんですよ、ねね、でもイエス様を見てるときは溺れなかった。来なさいっていう言葉に立って歩いてるときは溺れなかった。奇跡の中を歩けた。はっと風の音を聞いて、これ波を見たってでしょ。波、皆さん人生にも波が来るんですね。波を見てると不信仰になりますよ。波を見てると溺れますよ。本当に一生見上げてください。一番簡単な方法は賛美することです。教会に来ることです。御言葉に触れることです。一人でいられなかったら身体と一緒に祈ることです。イエス様を見てると奇跡の中を歩けるんですね。30節、ところが風を見て、ね、風を見れるんですかね、まあ波でしょうね、風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主を助けてくださいと言ったと。溺れちゃったんですよね。そしてペテロは助けよと言ったわけですね。ペテロのいいところはすぐに素直に助けと叫んだこと。溺れながら頑張った人はためるからね、あの溺れた時は素直に叫びましょう、助けよって神様にね。そしたらイエス様は愛の方ですよね。すぐにやってきます。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なんで疑うのかって。面白いなと思うのは、すぐ助けてくれた上で信仰が薄いなって言ったんですよ。これがイエス様。結構ね、多くの人はこう思ってるんだ。助けてとイエス様がやってくる。パッとで手を伸ばして掴んだ上で、悔い改めなさい不信仰だからダメだな、すいません不信仰で許しなさい許しなさい、分かった、じゃああげたいよって、こういうイメージを持ってる人が多くいらっしゃるんですよね。いや真面目にその神が間違ってます。キリストは助けてったらまず助けてくださって、でも愛を持って注意します。不信仰だねって、なんで私から目を離したんだ、なんで私の言葉を信じないんだって、不信仰だねって。でかわいそうにペテロはですね、ここを説教されて、いつもこの不信仰ばっかり説教される。でも私はペテロの味方なんです。水の上を歩いた人はペテロしかいないんです。ペテロは歩いた後失敗しました。でも他の人は失敗してません。なんでか、歩いてないからです。皆さん、歩かないで失敗する人よりも失敗してもいいから歩いて奇跡を見る人になりたいと思いません？主の教クリスチャンセンターって教会はね、まさにそっちなんです。奇跡を求めてきたんです。奇跡を求めてきたんです。そして日本のキリスト教会の中ではちょっと今ないようなことがいろいろ起こってきています、ね、私たちはあれだったね、求めたんです。我々は主は語ってくださって応答したら開いたんです。海外宣教、賛美の働き、映画の働き、いろんなことが開いてきた。これは求めて言葉が来て応答したから。どの人でも誰でもどこのグループでも神に奇跡を求めるなら神は語ってくださる。そしてそれに応答していくならば奇跡は始まるんですね。神にご引きなんかありません。求めることがあるんですね、奇跡はね。では自分のことでもね、皆さんの大切な人のことでもね、諦めないでください。でか頑張ると言ってませんよ。主に求めて言葉をですね。以前お話したと思いますけれども、柴原大師の方なんですけども、今は大牟田にいます伊藤牧師ですね。奥さんは晴美さんって言うんですけど、車椅子の方ですね、ハンディ持ってますが、お姉さんがいらっしゃいます。お姉さんは、何人かいるんですけど、一番上のお姉さん、長女のお姉さんね、晴美さんは下なんですね。でそのお姉さんと実はですね、犬猿の仲だったんですね。晴美さんはクリスチャンになりました。お姉さんは今はもう辞めたんですね、失望して。元疎開会だったんです。お姉さんは長女だったこともあって、自分は司会者がいないと思って一生懸命生きてて、でそういうこともあってこうなすごく嫌いな中になっちゃって、でお母さんの葬儀の時、私が告別式をしたんですね。晴美さんのお母さん、お姉さんのお母さんのその時、私が告別式をしたのにもかかわらず、私はその告別式の時にお姉さんを紹介してもらえなかった。紹介してもらえないからお姉さんだと分からないで挨拶も行かなかった。とんだ失礼をしました、今から思えばね。でもお姉さんも私に挨拶に来なかった。 で、はるみさんたちも私を紹介しなかった。それぐらい仲が悪かった。他の兄弟みんな紹介しなさったんですよ。でちゃんともうそれ以外の人はみんなイエス様を信じましたからね。ところがですね、そういう環境だった。ところがそのお姉さんがですね、数年前、 3年半ぐらい前かな、目のがんになりました。で、あと2ヶ月って言われたんです。そして連絡が入ってきたんですね。それで伊藤牧師は奥さんと2人で教会に来られて、あの祈ったんですね。聖火日だったんですね。祈ったんですね。それで、あのお姉さんが祈ってくださいって言った。その時予言が来たんですよ。予言は必ず吟味しないといけませんし、教会のカバーの下で持ちないとおかしいことになりますからね。これ間違いないですよ。で、どういうふうに来たかというとね、彼は行こうと思ったんですね。もう嫌われてもいいから、やっぱりエッサーも伝えないと死んでしまったら困るから、あと癒しもさせてもらえたらと思ってたんですね。俺が言ったの、3回行きなさいって来たんですよ。かなり具体的に3回行きなさい。で、1回目は福音を語るんじゃない、まず和解しなさいって。で、和解できますって来たんですよ。で、2回目は和解したら、2回目は癒しの上に行きなさいって。で、3回目に救われるので福音を語りなさいっていう、まあ具体的ですよね。もちろん吟味しちゃいけませんよ。でも彼らはね、思ったね、1回行こうと思ってたんですよ。 ね覚悟を決めて、でも3回行ってた間でね、と思ったんですって。でもとにかく、では神様のおっしゃる通り、とにかくまず1回行こうと思って祈って行ったんですね。1回目、そしてね、会う時ですね、権限の中でしょ、30年代の権限の中だったんですよ。と思って、そしたらね、病室に入っていったらね、お姉さん泣いてたんですよね。よく来てくれたって、もう死ぬことを覚悟してたんですよね。で、そこでね、涙の別れですよね。で、あなたがね、ハンディを持ってて、ね、あのね、優しくしたらいけないと思って、きつくしてたんだとか言ってね、なんかね、ボロボロ泣きながら涙の別れですよね。ほいで、本当にね、喜んで終わった。で、また来るねって、また来てねって言われたそうですね。それで2回目行ったんで、その時は癒しの祈りです。お姉さん祈らせて。で、はるみさんも彼も牧師であることを知ってるわけですよ。だから、クリスチャンだから、イエス様の祈ることは分かってるんですよ。分かった上で祈らせてって言ったら、祈ってって言われて祈ったそうです、真剣に ね。そして3回目行ったんですね。もう結構早く行ったそうです。もう2ヶ月あったからね、急いで。3回目行った時にイエス様のことを伝えたんですよね。お姉さんにね、神様が奇跡をして治してくれるけど、人間はいつか必ず死ぬって、イエス様を信じてないと永遠の天国に行けないんだって話をして、許しの話をして、話をしたら、分かったら信じるって言ったんですよ。そしてイエス様信じちゃったんですよ。すごいですよね。それだけじゃないんです。それで九州中に回して祈りました。手術がされました。ガンの手術がね。で、それはお医者さんが言いました。2つ。成功したとしても生きれるのは半年ですと。でもしなければ2ヶ月以内に間違いなく死にますと。成功したら半年は生き延ばせますと。ただし成功したとしても手術の後にもうものすごく痛いから、モルヒネを打たなきゃ耐えれないから、モルヒネを打たないといけないので、そのためのモルヒネを打つことのサインをしてくださいと。あ、もう後では痛くできないから先にサインしてくださいってことでお話があった。で、サインしたわけですよ、お姉さんは。で、それでみんな祈ったんですよ。どうなったかと言いますと、手術は20数時間、すごい手術になったんです。成功しました。そして、もうお医者さん、モルヒネ打たなきゃいけないと思って待ってたんですね。どうなったと思います？モルヒネ打たないで済んだんです。痛んだり叫んだり暴れたりしなかったんですよ。お医者さん、びっくりしてですね。あなたは強い人ですねって言われたそうですね。でも、あの本人が言ってました、強いんじゃないってはっきり言われてたからですね。で、話はこれで終わらないんですよ。なんと今も元気に生きていて、他の介護の人の人も介護してたりします。これ現実ですよ。今島原におられちゃいますからね、現実に。3年以上生きています。で、他の人の介護をしておられます。もうご高齢なのに。それでね、この前話したでしょ、覚えてますかね。先生がですね、この手術をして1年生きた人は2人いるんです。1年以上生きた人は世界に1人もいないんです、まだ。それでお医者さんが彼女に電話してきました。今度アメリカの医学雑誌に発表するので、実名を出してちゃんと発表したいと、カルテもつけていいでしょうかって許可を求めてきたから、お姉さんはいいですよって言った。世界でまだ例がないんです。だからアメリカの医学雑誌に彼女のことは発表されたんですよね。3年以上今生きています。で、彼女は創学会に傷ついていて宗教嫌なんですね。デッサンも死んだんだけど、なかなか教会だから来ないんですけど、でもあのはっきりデッサンも死んだんですね。そして今も元気に生きています。ちょっとデッサンもね、愛すぎるんですよね。あの直しちゃって、 教会来なくても病気を戻るとは言わないんです。いや私ね、いやさーっと大きいなと思いますよ。だって聖書見てるとね、10人の人がね病気を治してもらいに来るんですよ。で治って戻ってきてね、神様にありがとうという人はたった一人ですよ。残りの9人は帰ってこないんです。イエスさん嘆かれるんです。残りの9人どこに行ったんだって嘆かれるんです。嘆かれたけどこうは言えなかった、ね、ちょっと懲らしめてやる、病気を戻れとは言ってないんですよ。で皆さん笑いますけどね、人って悲しいかな、そういうとこありませんか。本当に悲しいけど、イエス様は悲しまれましたよ。別にお礼言ってほしいわけじゃないんですよ、ね、本当にその関わりを、愛する人は関わりをしたいから関わりをね、もう、でも帰ってこなかった。治ったらさよならって。でもイエス様はその人を癒されてます。彼女は今も元気に生きています。他の人の介護してるんですよ、真面目に。何です、誰が伊藤牧師たちは神に求めたんです。お姉さんを何とかしなさい、私はどうしたらいいんでしょうって。非常に具体的に指示が来たんです。もちろん義務じゃありませんよ。で彼らはそれに応答したんですね。で神様の奇跡を起こせると思ったでしょうけど、こんな風になると思ってなかった。実はですね、2年目にですね、お姉さん手術した時こっちのニコトってこっちにつけたんですね。なんかね、目の手術した後にここにポッと打って、こんなね、でいつも眼帯してたんですね、かっこ悪いからね。2年目にそれを取る手術をする予定だったんですけど、で手術になったって言ったんです。で伊藤牧師はですね、私にね言ってきたんですよね。お姉さんまた手術です、治った後教会に来てないのできっとまた悪化したんだと思います、もう今度は危ないと思いますから、今度連れて行きますから、キャラックして祈ってくださいと言うんですよね。私もその覚悟でですね行きました。ちゃんと来られました。来たからですね、本当に危ないんだろうと思ってですね、シビアにしてたんです。で聞いたらですね、違うんですって、全然いいんですって。ところがここにこう肉をいっぱいつけたから、女性だからかっこ悪いから、その肉を取ってきれいにして見栄えも良くしようという手術だったんですって。つまり全くその後悪くなってないんです。それどころかそれも取ってきれいになって元気になっちゃったんですよね。あれね、イエス様って方大きいと思います。でこの方のところに行くのです。私もあなたも人間なので限界があるし、残念ながらいっぱい甲斐があるから失敗するし、つまずかせることもあるでしょうね。痛めてしまうこともある。でもキリストはそういうことはないんです。このイエス様のところに行って求めるときに、奇跡を求めるときに、神様は奇跡を与えてくださるんですね。どうぞ、今はあの病気の話をしましたけどね、もう時間がないからこれじゃ話しませんが、境内であってもこじれ切った人間関係であるでしょ。ね、そのお姉さんとの関係をこじれ切ってたんですけど、それも戻ったし病気も癒されたわけですよね。だからね、神にとって不可能なことは一つもないんです。キリストのところに行く人は神から言葉を受ける。その言葉に信仰を持って水の上に足を踏み出したペトロのように踏み出していくならば、神は奇跡を行われます。もちろんね、風を見て溺れたように失敗するかもしれません。言えばいいんですよ、助けてお人らイエス様すぐ飛んでき助けてくれますよ。で一言信仰だなって言うから、すいませんって言えばいいんです。そしていいですか、2回目はいつも言うようにイエス様が手をつないでくれて、もう一遍水を歩いたんです。もう一遍、そして船に乗ったんです。1回目は信仰で自分で歩きました。2回目はイエス様が手をつないでくれて水を歩いたんです。2回も水を歩いたのはペトロ以外いません。求めた彼だけなんですよ。今年はね、栄光と言われたんです。皆さん、自分のこと、あなたの愛する家族や友人のこと、神に戻りましょう。神様は必ず言葉をくれます。その言葉に応答しているときに必ず奇跡が始まります。失敗を恐れる必要はありません。失敗したらまた叫べばいいのです。今度は手をつないでもう一回しは奇跡を表してくださいますね。最後にね、二人が船に乗り移ると風が止んだって書いてある。だから向こう不思議なんですね。そしてそこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。彼らは湖に渡ってゲネサレの地に着いたって。明らかにこれね、イエス様はこの奇跡を教えるために向かい風エルサイドしか考えられないでしょ。向かい風が吹いてきているのは、神様があなたに何かプレゼントしたいものがあるんです。語りたいことがあるんですね。だから否定的になったら落ち込んだりしないでください。そのことも全部主は祝福に書いてくださいますね。それが私の信じている神様です。ぜひそのことを、ね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様。 御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちにたくさんの素晴らしい祝福をくださいます。あなたに従っていくと、時々困難やペテロのように向かい風が吹いてきて困ることがありますが、主様、あなたは御前を降りて近づいてこられたように私も来てくださいます。どうぞ私たちはもっと大胆に経済のこと、人間関係のこと、病気のこと、自分のこと、家族のこと、友人のこと、主様、もっと大胆に、もうダメだと思っても、ありえないと思っても、神にとって不可能はありませんから、主に大胆に求め、主の奇跡を、主の言葉を受けて応答していくことができるように、奇跡の中を歩んでいくことができるように、生きていくことができるように、とても導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いをしとってください。どんな問題でも、自分のことでも、友人のことでも、家族のことでも、イエス様はあなたの願いに心を向けて、耳を傾けて聞いて答えてくださいます。天の父様、一人一人の心からの願いと求めにあなたは答えて、心と体を癒し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの皆によって命ずる。心と体を癒し。これは精霊のユーモアと言います。その心と体を完全に癒してください。イエスさんって、心と体を癒せよ。イエスキリストによって、イエスキリストによって、膝の痛み、関節の痛み、消えてなくなる。この中にある人の言葉が突き刺さっている方はいますけども、神様、あなたの愛を持って、精霊の力を持って、その言葉を溶かしてください。癒してください。その事実は残っても、それはもう傷にならないように、聖霊の愛を持って溶かしてください。全く愛を忘れを締め出します。シャロン、シャロン。どうぞ私様、霊的な束縛を受けている方がいらっしゃいます。イエス・キリストによって、この悪霊の力、汚れた霊を、その人の力いけ。イエス・キリストによって、また悪習慣に縛られている方がいますけど、悪習慣を失って今完全に喫煙、禁飲酒、それからギャンブル、失って、めずる。その人の力でいけ。なんかお金を使うとスッキリすると、でなんか消費してしまう癖がある方は、ここにいる方っていうのは家族か友人かにいて困ってしまっていますけど、これ霊的なものが働いています。イエス様、今その方を縛っていける消費の霊っていうんでしょう、これを断ち切ってください。イエス様って命ずる。この悪霊の力を噛んでください。イエス様って命ずる。押し切れよ。せっ。なんかすごく許せない人がいたんですけども、今日あなたに主を語りました、許しなさいって、感情っていうよりも信仰を持って許しを宣言していきなさい。あなたの心が自由になります。軽くなります。これはあなたにとって祝福なので、許しを宣言していきなさい。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたを一人一人くれておられることをありがとうございます。経済を祝福してください。負債の山を取り除き、あなたの奇跡を与えてください。あなたは一生懸命考えて、こうしたらあしたらと思ってるんですけど、なんか主がやる方法は思ってもいない方法です。神様に単純に求めていきなさい。主があなたに示してこられることがあるので、その示されることに落としていきなさい。もうあなたの抱えているこの負債というのはあなたの手には及びませんが、あなたがこの神に求めるとき語られることがあるので、それに応答するときに奇跡と勝利が与えられると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤを賛美します。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくあります。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。